恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
神様の不思議な摂理の中、私は人生において3つの国籍を持ちました。1つ目は生まれた時に与えられた韓国籍、そしてその後に日本国籍を得て、今は米国籍を持つようになりました。このことを知る人たちによく、どの国に一番思い入れがありますかと聞かれます。私はそれぞれの国に大きな大きな恩義を感じており、心から感謝しています。しかし不思議なもので、特定の国に対して極めて強い思い入れというものはありません。なぜだろうかと自分に問うて分かることは、これらの国々の国籍は私にとってテンポラリーなものであるということを知っているからではないかと思います。ピリピ書3章20節、しかし私たちの国籍は天にある、そこから救い主イエスキリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。そう、聖書の言葉に従えば、私の国籍は天にあり、私は神の国に属するものですので、今どの国の国民であるということよりも、このことの方が大切なのです。私たちは今月、今年1月からイエス・キリストの参上の教えを見ています。2週間前にはその主の祈りの冒頭の言葉についてお話しました。だからあなた方はこう祈りなさい、天に増します我らの父よ、皆が崇められますように。ここから私たちは誰に向かって祈っているのかを知るべきだとお話ししました。このお方は天地万物を支配されておる天にいます我らの父なのです。また私たちがなすすべてのことにおいて神の皆が崇められますようにというのが私たちの祈りであるということをお話ししました。今日はその後に記されている言葉に目を留めたいと思います。マタイの6章10節、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。ある宇宙飛行士が有名な言葉を残しました。宇宙から地球を眺めるとき、私はどこにも国境線を見出すことはできなかった。このことはもともと地球には国境線なるものは存在しなかったことを意味しています。そしてその国境線は人間が定めたものです。いつの時代も人間は自分の領土を所有し、それを拡大することに大きな関心を持っています。そして人はそのために争い、多くの血を流してきました。旧約聖書においてもそのことが繰り返しなされてきました。国々は自分の領土を広げようと他国に戦いを望みました。そしてこのことは今も変わりません。あの戦争もこの戦争も国の領土拡大のためになされたものです。このような侵略が繰り広げられている聖書において、人々はやがて神の国の到来を待ち望むようになりました。ルカはパリサイ人とイエス様の会話を記録しています。ルカの17章20、21節、神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見られる形で来るものではない。また見よ、ここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方の ただ中にあるのだ。パリサイ人がイエス様に言った神の国はいつ来るのかという質問にはこのような意味が込められていました。すなわちそれは自分たちの敵が一掃され、物質的な繁栄、軍事的な力の回復、領土の拡大というような神の支配が目に見える形でいつ来るのかということでした。このことはパリサイ人に限ったことではなく、イエス様の弟子たちも同じことを考え、それを成し遂げるお方としてイエス・キリストに期待をかけていたのです。この彼らの期待は今日の私たちの思いとも変わりません。もしかすると教会すらも自国の繁栄や軍事力を神の国の樹立として理解しているのかもしれません。しかしイエス様はこのようなことは一切念頭に置いていませんでした。イエス様はかつてピラトとのやり取りにおいてこんなことを言いました。ヨハネ18章36節、私の国はこの世のものではない。イエス様ははっきりとご自身の国は世が国と呼ぶものではないと言われたんです。そしてイエス様はパリサイ人の問いにこう答えたのです。神の国は見られる形で来るものではない。また見よここにある、あそこにあるなどとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。このイエス様の言葉は誤解されることがあります。すなわち神の国は見えないのだからそれはあなた方の心の中にあるのだという私たちの抽象的な理解です。しかしそれは正しい理解ではありません。イエス様はここに書かれている通り、神の国は今あなた方のただ中にあるのだと言われたのです。つまり神の国は我々の間に存在しているのです。聖書の言う御国とは、日本やアメリカというような具体的な地理的領域を指すものではありません。聖書で御国と訳されているギリシャ語のバシレイヤは、王を意味するバシレイウスの派生語で、英語ではキングダムと王国と訳されます。すなわち、御国とは、王の支配、統治を意味することであり、御国が来るとは、地上に、この地上に、神の支配が実現するということであり、それは、国家の建国とか、国の領土のことを意味するのではないのです。これは神の王なる支配が、すでに、私たちの間に表されているということです。ですからどうぞこれから皆さんに言うことをしかとしかとお心にお留めください。イエス・キリストが十字架にかかり復活し天に行かれてから後、この神の国を地上に表す務めは教会に委ねられたのです。ヨハネの黙示録一章六節は言っています。私たちをその父なる神のために御国の民として祭司としてくださった方に、いよいよ限りなく栄光と権力があるように、アーメン。神様は私たち教会に属する者たちをその御国の民としてくださるのです。 SDJCC はこの世界に神の支配が表されている場所なんです。私たちが御国を来たらせたまえと祈るとき、それはこの地上の人々の間に教会を通して神の御心が実現し、それにより世界が作り変えられることを祈り求めること なのです。しかしながら、私たちが教会を見るときに、私たちはそのような思いで教会を見ているでしょうか。それよりも教会の限界や教会の問題ばかりにこの目が行ってしまう方たちがいるかもしれません。どうぞお心にお留めください。パウロは多くの教会に手紙を書き残しましたが、その教会すべてに問題がありました。中にはコリントの教会のように世の価値観に流され、さらにはその世でも起きないような不貧困がまかり通っているような教会もあったのです。ですからパウロはコリントの教会に強調して言うのです。第一コリント15章50節、兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。パウロはあなた方の間でなされていることによって神の国を継ぐことはできないのだ。朽ちていくようなこの世の富や快楽が朽ちることのない永遠に続くものを継ぐことはないのだと言いました。このパウロの言葉はイエス・キリストの言葉に従って言われたものです。ヨハネ3章3節、よくよくあなた方に言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。そしてこのことはイエス様がその宣教を始める時からすでに定められていたことです。マルコ1章15節、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。パウロはこれらのことを踏まえてコリントの教会の人たちに言いました。コリント第一の手紙4章19-20、しかし主の御心であれば私はすぐにでもあなたのところに行って、高ぶっている者たちの言葉ではなくてその力を見せてもらおう。神の国は言葉ではなく力である。神の国は言葉ではなく力である。その力とは何か、それについてパウロは言っています。第一コリント1章18節、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。キリストの十字架のもとに集まる場所、それが神の国の教会なのです。そう、私たちは自らの罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架により救われることにより新しく生まれ、この神の国の民とされるんです。先に私は天国に国籍を持つものだと言いました。私たちは心の中で思います、この世界はめちゃくちゃだ、だから私の希望は最終的に天国に行くことだ、私にはその国籍が与えられているのだと。しかしここでイエス様が教えてくださっている祈りは、私たちがいつの日か地上を去って神の国に入れますようにということではなくて、今私たちが生きるこの地に神の支配が及びますようにという祈りなのです。続いてイエス様は御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈るように教えました。すでにお話したように、御国が来ますようにということは、神の支配がここに及びますようにということです。ということはですよ、私たちは神の支配の及ぶところに現在とどまらせていただいているということです。イエス様ははっきりとこのことについて触れています。マタイの7章21節。私に向かって、主よ、主よというものが、皆天国に入るのではなく、ただ、天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。これらのことを理解するのなら、天において神の御心がなるように、そして地にもなさせたまえというのは、疑いの余地もない私たちが神様に捧げる どうぞ覚えてください。当然の祈りなのです。神の国の住人である私たちの心からの願いは、自分の願いが叶うことではなく、神の御心がその御国でなされることなのです。イエス様は神の国に入ることを何よりも価値あることとしました。それゆえに言われました。マタイ6章33節、まず神の国と神の義とを求めなさい。神の国はどんな代価を払うにも値するものです。イエス様は畑に隠された宝と高価な真珠の一対の例えを語りました。マタイ13、44から46、天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠一個を見出すと行って持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである。今日私たち教会に集う者たちは、この世で最も価値のあるものをすでにいただいているのです。さらに主イエスはこの神の国の例えについて、例えを用いてこう言います。マルコ4章26から28、また言われた。神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。マルコの4章30、31、また言われた。神の国に何、神の国を何に比べようか、またどんな例えで言い表そうか。それは一粒のからし種のようなものである。地にまかれる時には地上のどんな種よりも小さいが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が宿るほどになる。神の国は成長します。しかしそれがどのように成長するかを観察し理解することは私たちにはできません。教会も同様です。そのところで神の御業は私たちの気がつかないところでなされていくのです。そうです。なぜならその成長の背後にあるにはあるものは、我々の力によるのではなくて、それはすべて父なる神の働きによるものなのです。そして私たちはそれを見て喜び、主の御名を褒め称えるのです。私たちは今アメリカ合衆国という国に身を置いて生きています。しかし私たちは同時に神の国の生活を今すでに始めており、その成長の証人となり、また完成に向けて歩んでいるのです。主にある皆さん、このことを大いに喜ぼうではありませんか。感謝しようではありませんか。そしてますます主が喜んでくださる教会をこの地に立て上げていこうではありませんか。ここは我らの父なる神の国なのです。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、あなたは私たちにこう祈りなさいと教えてくださいました。 Heavenly Father、You have told us to pray this way. 御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. 今日私たちはこの御国はすでに私たちの間に来ているということを確認しました。Today we have made sure that this kingdom has already come among us.そしてそれこそが今私たちが集まっているこの教会であるということを知りました。 And we have learned that your kingdom is a church where we are gathered now. 何を差し置いても得るべき、この神の国のただ中に私たちがおることを感謝いたします。 We thank you We are already in the midst of your kingdom, which is worth selling everything. 私たちが見ることのないところで、あなたはこの教会を見守り、その成長を育んでいてくださることを感謝いたします。We thank you that you are watching this church and nurturing its growth in ways we do not see. そのあなたを見上げ、皆が一つとなり、この教会あなたに喜ばれる場とすることができますように。Looking up to you, may we all unite as one and make this church a place pleasing to you. そしてこのことにおいて、御心が天になるごとく、ここにもなさせたまえ。And may your will be done in this place as it is in heaven.世においてはいろいろなことが起きていますが、すべてはあなたの支配のもとにあり、やがていつの日か必ず御国の完成の日が来ることを信じて毎日を生きるものとしてください。Many things are happening in the world, but all are under your control. Please help us to live each day, believing that one day soon, the day of the completion of your kingdom will surely come.This prayer, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。